はようございます。新年度を迎えて、新しい主題のもとで、聖書を開いていきたいと思っていますので、今日はイースターの次の週ですけれども、ちょっとこう戻る感じがしますが、その少し思い当たったことがあったので、今日のこの箇所を選ばせていただきました。私たちの、今年度の主題は、十字架は我が力我が救いであります。で、十字架って思った時に、僕のこう思いの中にすぐ浮かんだ御言葉が、私についてきたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいという御言葉でした。自分の十字架を背負って従いなさい、神様が授けてくださっている十字架の事柄が自分にあるんだっていう、そんなふうな意味に感じているんですけれども、自分にしかない十字架ですね。一様ではないですよね。みんな人生違いますから、そういうふうに読み取ってくると、このお話がとてもこう大きくこうクローズアップされてくるものに感じるんですね。ある女性が高価なナルドの香油をイエスに注ぐお話です。この香油を注ぐというお話は4つの福音書に皆記されています。これはなかなかない話です。毎年クリスマスをお祝いしますけれども、4つの福音書はクリスマスのお話を一様に伝えているわけではありません。しかしこの香油の話は4つの福音書に記されているということですね。何がそうさせたのか、福音書記者の、その著者の心に触れることがあるから、そしてその周りにいる人たちですね、昔は本ではなくて、用紙紙に多分福音書をこう書いていったんだと思いますので、そういうふうな意味では多くの人がそのパピルスだとか用紙紙を手にすることなどできませんから、限られた人、この福音書を読める分かち合える範囲の人ですね、その人たちにとても強く影響する事柄だったんだろうって思うんです。私たちがイエス様のことを信じて本当に感謝をしているように、2000年前のその人たちも同じようにイエス様のことを聞いて信じて救われたことに感謝を捧げている、そんなイメージ、同じ思いを持たせてくれる事柄だっていうことを覚えたいと思いますけれども、イエス様はこの女性の行為を葬りの備えだと弟子たちに示しました。ご自身の受難への備えとして受け止めた、そういう行為だったということです。 注がれた香油というのは、まあ、ナルドの香油と言われていて、これはとても貴重なものだったというふうに考えられています。ナルドというのはサンスクリット語、なんだろうこれって思うんですが、古代インドの言葉です。その古代インドのナラダ、かぐわしいという意味を持ったナラダという言葉から来ている言葉、名称ですね。でヒマラヤに自生するオミナエシ科の植物、が元です。写真があったらよかったなと思うんですが、ピンク色のお花ですね。ちょうどこんな感じで、もうちょっと言うと、ここに手法に書いてある通り大きさは70センチぐらいですから、多分同じぐらいかもしれない。そして、葉っぱはもうちょっと大きい感じがするそうですが、そしてお花はこういうふうに咲くんじゃなくて、まあどういうんですかね、後ろの蘭の花のようにこうもっと小さい花ですけれども、まあ束なってっていうんですかね、どういうんですかね、ここには小穂状っていうふうに書いて、これは参考書に書いてある言葉をそのまま載せましたけれども、まあ、連なっているお花ですね。そういうお花が咲いたということですけれども、そのナルド、オミナエシ科の植物の根茎、根ですよね、根から香料を採取したということでした。ヒマラヤで、それでそのヒマラヤっていうだけでちょっと希少価値が高くなるような感じがいたしますけれども、そのヒマラヤで採れたものだったと。でインドから多分地中海の交易の中で、商売する人たちが仕入れて、そして多くの人が、まあ、多くの人というか高貴な人たちが購入したということだと思いますが、マルコ伝、マタイ伝には書いていませんけれども、ヨハネ伝ではユダがこれを300デナリオンにでもして売って貧しい人に施したらよかったのにという批判を述べているわけですけれども、300デナリオンとこう考えると、1デナリオンが労働者の1日分の賃金だとすれば、1年分の賃金だということですね。1リトラは、1リトラがその一つの香油の単位だったということですけれども、分量は300グラムぐらいでしたっけ、300グラムないんですか、180でしたっけ、後ろに書いてあったと思いますが、326グラムですね、重さが。油ですから比重がちょっと水よりも重たいということを考えると、本当に少量だったんだろうと思うんですね。それが1年分の賃金でやり取りされていたっていうことです。 旧約聖書では、まあ、香油を賓客に注ぐあるいは使って賓客をもてなす際に、用いたということが記されていますし、ナルドの香油のことについては雅歌の中に記されています。だから、まあ、古くからこのナルドの行為は認められていて、そして取引があったということです。行為は死者を葬る際に用いられましたが、その賓客に対して敬意を表して頭から注ぐということもしたんだということであります。またとても新約聖書の中では明確にこのことを述べているわけじゃないんですが、聖書においてあ油注がれたものメシアというのは油注がれたものだという意味だと伝えられています。そういう意味で油注ぎが行われたと。神に選ばれたものという意味で油注ぎがなされた。旧約聖書では大祭司やあるいは多くのその上に立つ人たちに対してなされた行為が油注ぎだったと思いますけれども、それをまあこの女性によってイエスがまあなされた、油を注がれたということになっているんだと思いますけれども、メシアとして性別されるということなのかもしれないと、まあ、こんな意味が含まれているんじゃないか。そういう意味で4つの福音書が1つの信仰告白として暗に伝えていることなのではないかと思うんですね。このナルドの行為を持っていたのはイエスを迎えていたシモンではありませんでした。シモンは重い皮膚病だったと言われています。この重い皮膚病は人々に嫌われ差別される人たちであります。汚れた者として町の外に出されて隔離されて過ごすことになっていました。シモンがそのまま重い不病を罹患していると言いますか、そういう存在であれば家に入るということ自体その汚れを身に受ける、触れること自体で、立法では汚れたものとなると、記されていますから、だから物理的にイエスとその一行がシモンの家に入っていくということはとても大きな問題をはらむ可能性があります。これはとても大事な問題だろうと思います。でもそのシモンの家が舞台になっているんです。記されていませんけれども、おそらくはイエス様によって癒されていたんじゃないかな。そして癒されていたことの証がきちっと表されていたんだろうと、立法に沿って。そうでなければそこに人が集まることは考えられない。そういうことです。 一度重い皮膚病になった人たちを周りの人たちがどう考えるかということがあると思いますけれども、イエス様はそのまま受け入れられる方ですから、だからシモンの家に入って共に食事をする、共に交わりの時を過ごす、そのようなことがおできになったんだろうと思います。エルサレムでイエス様は活動しているそういう最中でありましたから、現在進行形で重い皮膚病だったということはちょっと考えられないということです。でも長い間患っていたと思われますから、経済的にはどうだったんだろうかって思います。ナルドの交友を持てるということはその可能性は限りなく低かったんじゃないかなと思います。だからその場所に、ベタニアのその場所にイエス様が来ているということを知って、外から人が来て、その人がそのつもりでイエス様に頭から油を注ごうというその思いでそこに来たっていうことなんだろうと思うんですね。シモンはシモンで癒されたことへの感謝、それから家に帰るということはいわば社会復帰をしているようなものだと思います。そういう意味でも本当に自分の歩みが回復して本当に感謝だという、そういう思いを込めてイエス一行を迎えていたんだろうと思います。迎えるということは賓客をもてなすという意味で、シモン自身が交友を準備するということがあってもよかったと思いますけれども、できなかったんだと思います。ヨハネ伝ではこの女性について、よみがえらされたラザロの姉妹マルタとマリアの妹の方のマリアだと記されています。先週もマリアさんでしたが、今週もマリアさんです。マルタとマリアもベタニアの住民でした。だからシモンの家のことをよく分かっていただろうし、そしてマルタとマリアンとイエス様との関係をこう思い起こすと、ナルドの香油を注ぎたいという思いは募っていたということではないかと思います。マタイ福音書は香油を注いだ女性を批判した人たちが弟子たちだと言っています。でも他の福音書はですね、マルコ福音書についてはそのシモンの家にいた人たちというふうに記しています。ルカ福音書ではイエス様を招いたのはファリサイ派の人になっているんですね。ファリサイ派のその人がこの女性を批判したと言っています。ヨハネ伝ではイスカリオテのユダが批判したということになっています。 何がどうなのかって、この違いって何だろうって思うところがありますけれども、まあ、いずれこういうことは一緒に考える時を持ちたいなと思いますけれども、ルカ伝は受難週の中でこの交友の出来事は起こっていません。全く違うところで記されていますから、福音書をこう記す観点が少し違うんだというふうに考えて理解した方がいいかなと思います。まあ、そんなことですけれども、今日の話はもっと大事なところですね。マタイ伝は主に共に仕えてきた弟子たち、この受難週のことを考えてみると、イエス様に近い人たちが、女性も男性もですね、共に活動をしてきた人たちがいたと。そして、日中はエルサレムで活動をし、そして日が暮れてくると同時にどこかに引き上げて共にする、共に時を過ごすということをしてたんだろうと思いますね。だから本当に仲間内がそこに集まっていたというふうに考えていいと思うんですね。その仲間内でこの女性の行為が批判されている。教会の中で誰かの行為を誰かが批判するという、そういうこととよく似てるかもしれません。顔と顔とがよくつながる、そのような関係の中でこのことが起こってるんです。誰が何をどう見ているか、そこの見てる観点が違うことによってこういう批判が起こっていきます。この女性の思いはイエス様が三度にわたって十字架につけられ、私は殺されると述べてきた事柄にあったんだと思います。三度にわたってイエス様ご自身が伝えられたことをよく覚えていて、そしてまた三日目に復活すると述べられたことについて心に留めていた。イエス様への思いをとにかく強く持っていたことが感じられます。一度でなく三度繰り返された主の思いに報いたいという思いがあふれて、他の弟子たちが批判するかもしれない、もったいないって言うかもしれないけれども、私は主のためにこうする決断したんだと思います。イエス様はこれをメシアとしての葬りへの備えとして、そして福音書記者は人を罪からあがなう使命をイエス様自身が受け入れておられることを表している。 十字架をこう担う、自分の十字架を担って私に従いなさいと言われたイエス様の言葉に対応する、こういうことがここにあるんだと思いますね。新年度は十字架、我が力、我が救いです。十字架は信仰の対象ではありません。はっきり言います。十字架を信じるから救われるんじゃないです。イエス・キリストを信じるから救われるんです。十字架は一つのシンボル、私たちの信仰のシンボルみたいなものです。信仰告白を考えるときに、私は十字架につけられたイエスを信じますって、とても大事なことです。私たちのために死んでくださったイエス・キリストということをさらに明確に強烈に、本当に強烈に位置づけるのは十字架という言葉だなと思うんです。強化して強めて私たちに位置づけている言葉。そしてだから我が力我が救いっていうことがさらに本当に私たちの心の内にはっきりさせられてくるように思います。この女性は高価なナルドの香油を注ぐことで主に奉仕をしたということです。尊いことをしました。福音が伝えられるところではこの女性のことが語られる。まさにそうです。何を失ったんでしょうか。主のために家、兄弟、姉妹、子を捨てた者は主と共にその行く場をも受けるっていうふうに約束された言葉がありますけれども、そんなことがイエス・キリストを通してこう表されているんじゃないでしょうか。私たちもだから同じですよね。自分の負うべきものを負って、担うべきものを担ってみて、その先主が私たちに表してくださることがある、導いてくださっているそのことがある、そういうことなんだなということはよく感じます。取材の通りこのことを大切に過ごしていきたいと思うんです。しばらくこの十字架の言葉にこだわっていきたいと思っています。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かなものだが、救われる私たちには神の力であり救いであると、お祈りいたします。神様、イエス様が十字架につけられる前に一人の女性によってこの方こそメシアであることを させてくださり、それを私たちは受け止める機会をこうしていただいています。御言葉をありがとうございます。彼女の捧げた思いは、すべてのキリスト者の心に届いていることであります。私たちも思いを尽くし、心を尽くし、力を尽くして主なる神を愛し、そして共に歩んでくださっているこの恵みに応えて過ごしていきたいと思います。神様、ここに集う一人一人を祝福し、これからもお導きください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。